聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書3章16節から21節まで、新約聖書の167ページです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。今朝はヨハネ福音書3章から永遠に生きる方法について学びます。大昔から人は不老不死、永遠に生きる方法を探してさまよっていました。エジプトでは人を死後ミイラにしました。死んだ後に次の世界で生きるには生前の肉体が必要だとされたからでした。フルーツを乾燥させればドライフルーツになります。お花を乾燥させればドライフラワー、そして人間を乾燥させればミイラになりました。エジプトでは体全体を乾燥させなければいけませんでした。乾燥の邪魔になるのは内臓や脳みそといった内部の器官です。それをどうするかで、ミイラ作りの方法が変わりました。エジプトのミイラ作りにはいわば松竹梅といった3つのコースがあったようです。松のコースでは鼻から脳みそを抜き出し、また脇腹をえぐって内臓を取り出してからもつ薬や香料を腹に詰めて40日の間天然のソーダに70日の間天然のソーダにつけたということです。竹のコースでは杉の木から取った油を腹いっぱいに満たし、同様に70日間天然のソーダに体をつけたということです。こうすると杉の油が内臓を溶かして内臓が外に出てしまうということでした。そして梅のコースでは下剤で腸内を洗浄し、やはり70日間天然のソーダに体をつけ置く。脳みそと内臓の扱いが違うということでした。現代の私たちは永遠に生きたいと願うでしょうか。好むと好まざるとにかかわらず、世界三大宗教の一つであるキリスト教は、古代人が求めてやまなかった永遠の命を救い主イエスが人類に約束したと記録している、約束、永遠の命を約束する宗教です。 救い主が約束した永遠に生きる方法、それは人間の常識をはるかに超えて単純でした。どうすれば永遠に生きることができるのか。神の息吹、神の風を受ける、それが答えです。神の霊を受け取ることによって人は永遠に生きるものになるのだというのです。3章3節、救い主キリストは言いました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。5節、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。8節、風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。地上では地の表に風が吹いています。どこから来てどこに行ってしまうのか私たちは知りません。同じように神の霊、神の息吹、神の風もそれがどこから来てどこに行ってしまうのか私たちに知ることはできません。神ご自身のご計画に沿ってその自由な計りごとによって神の息吹は地上を流れまた去っていきます。しかしその時に神の息吹、神の御霊を体に受けると神の風が自分に当たって去っていったということを人は感じるものです。するとその時その人はすでに生まれ変わっている。神の御霊、神の息吹を受けて永遠の命を受けているというのです。神の息吹を身に受ければ永遠の命が手に入る。これほど単純な教えは他の宗教では珍しいと思います。これは旧約聖書の一番最初に出てくる創世記2章7節ともこうしている部分です。2章7節、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。そのように記されています。それが現代でも起こっているというのです。神の息吹を受けると永遠の命を得る。永遠に生きるために1億円を献金したらもらえるかな、そう考えるのが人間の知恵です。10年間休まないで教会に通い続けたら永遠に生きられるかな、そう考えるのも人間の性です。進学校に行って牧師の試験に合格したら永遠に生きられるだろうか。人間はそういうふうに何か自分が大きな働きをしたとして達成することによって何かを得ることができるのだろうと常識的には思ってしまいます。しかし永遠の命は人間の力では業績によっては得ることができず、なんと神様が勝手に動いてくださって自分に息吹を吹きかけてくださればもらえるという単純なものでした。これがキリスト教の真髄となっています。ですからキリスト教では神の息吹に 対する感覚を研ぎ澄ませるということが重大案件になっています。神の息吹に対する、神の霊に対する、神の風に対する感覚を研ぎ澄ませる、これが大事になっています。神の風が吹いてきたかなという時に、それを敏感に感じられるように、常日頃から自分の心のアンテナを研ぎ澄ませておくことが、生きるか死ぬかに関わってくるというのです。教会に通う方々でも、意外、心のアンテナを研ぎ澄ませるというのが、みんながみんな得意なわけではありません。時にそのアンテナが錆びてしまうことがあるからです。心のアンテナはどうすれば手入れすることができるのか、錆はどうすれば落とすことができるのか、答えはこれも単純ですけれども、救い主キリストの十字架の犠牲を見上げなさいというのが答えです。3章14節にはこのようにあります。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。救い主の十字架の死を指し示すこの御言葉は、イスラエルの古い故事に基づいています。旧約聖書の民数記21章、出エジプトを果たしたイスラエルの民が荒れ野でパンもない、水もない、当然お肉もない、野菜もない、そういう中で神を非難してしまいました。その時お怒りになった神が蛇を地上に送られました。噛まれると死んでしまう蛇でした。しかしその時神は、噛まれた人が生き延びる方法をリーダーのモーセに教えてくださいました。それはなんと、銅で、金属の銅で蛇を作ってかたどって、それを旗竿の先につけて掲げて、それを仰ぎ見た人たちは噛まれても命を取り戻すことができる、そういうものでした。ご存知の通り、救い主御子イエス・キリストが十字架という木の先にかけられて、その犠牲を仰ぎ見れば命を得ることができるということを、それは指し示しているものでした。神の御子を十字架で殺す、犠牲を神に捧げる、神にとっては大きな損失、本人にとっては大きな苦しみと悲しみでしたけれども、それによって人が命を得ることができるようになる。神はそれほど地上の人間を愛してくださっている。そのことを3章の16節が次のように記しました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが聖書全体千何百ページを要約する文となっています。人類の罪を背負って身代わりの死を遂げるために、父なる神が御子を十字架の上で死ぬようにご計画されました。神である方、
また人間である方を殺すというのだから、神に常に敵対している霊、悪霊サタンは人を殺すのか神を殺すのかということで大喜びで協力するところとなりました。しかし古代のイスラエル人が聖堂の蛇を見上げて命を得ることができた通りに、現代の私たちも巫女の十字架の犠牲を見上げるときに、心のアンテナの錆は取れ、そして神の霊を受けて永遠の命をもらうことができるようになります。心のアンテナはこうして回復し、神の息吹を素直に受け取ることができるようになる。それが十字架の、巫女の十字架の犠牲、救い主の犠牲を仰ぎ見ることの時に起こるものです。そのように人間が本来は死ぬべきものでしたけれども、永遠に生きるように神は御子を犠牲にされて私たちを救おうとされているのです。このようにして神の息吹を受けて命を手に入れた人たちは、救い主キリストと良い関係を回復した方々です。こういう方々は自分自身の神への反逆罪とその罰である死とをキリストの十字架によって解き放ってくれた、許してくれた、罪を許し罰から解き放ってくれた、そういうふうに感じて救い主の御声に応える、声を聞いたときにそれに反応するようになっていきます。3章20節21節から見ていきたいです。見てみましょう。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。光というのは救い主キリストのことを指しています。悪を行う者は救い主を憎んで、その悪が暴かれるのを恐れて光であるキリストのもとに来ようとはしない。しかしキリストの教えに聞き従う者は、真理を行う者はキリストの方にやってくる、その行いが神の息吹の力で成し遂げられたということを証しするためにと書かれています。十字架の犠牲を見上げると心のアンテナの錆が落ち、神の息吹まで受け取ることができるようになります。そしてそういう方々は命を得て救い主の声に反応して、救い主と共に永遠の御国を立て上げる働きを果たしていくようになるのです。しかしこうして命を得た私たちのような人間の心の奥底にはまだ暗闇が残っていることがあります。心に負った深い傷が癒されていない方もおります。性格が悪いままの方もおります。お金が好き、お酒が好き、ギャンブルが好き、権力が好き、人気者になるのはやめられないという人もいます。悪い霊サタンはそのような心の奥に潜む闇を掴んで利用するようになります。私たちの心の奥底にある癒されていない部分を悪霊が利用して 神の国をぶち壊しにしようとします。こうなってくると私たちの成長は止まってしまいます。せっかく巻かれた御言葉が奪われて収穫を得られなくなって実を結ばないようになってしまいます。教会にせっかく来て聖書の言葉を耳にしたとしても、家に帰って怪しげなテレビを番組を見たりすると、まかれた種が心からさっと取り去られてしまうようなことがあります。もしくは自分の人生、ああしたいこうしたい、あまりにも強く願うがゆえに、自分の心の奥底に潜む欲望のゆえに、まかれた種が芽を出しても欲望が邪魔をして成長しない、いつまでたっても悪い霊に協力してしまうということが起こることもあります。この地上で生きていくというのは、二つの相反する力が自分に働く中で生きていくということです。神の息吹を受けて神の命を輝かせる力と、悪い霊に隠れていた心の傷をつかまれて再び神に反逆してしまうという、光から隠れようとする力と、この相反する力が常に自分の中にうごめいてしまうものです。しかし神は私たちに呼びかけます。キリストの十字架の犠牲を見上げなさいとおっしゃいます。それを思い起こすために、聖書の御言葉を聖書を紐解いて御言葉に触れなさいと誘ってくださっています。こうして再び神に向き合うときに、十字架の犠牲を自分のためになさ神がしてくださったものだと気づくときに、私たちの心のアンテナは再び敏感になり、錆は落ち、神の御子の声に再び反応できるように変えられていきます。こうしてますます神との関係を深めていくことができれば、神様の祝福は絶大なものになっていくものです。もし私たちが自身が何か心に傷を負っていて、癒されたい、神様の癒しを受け取りたいと思われるのでしたら、ぜひ癒されるようにと祈りつつ、また周りの方々にも祈ってもらうのが良いでしょう。そして敏感な心のアンテナを折ることのないように、錆びることのないように、心を汚すあらゆる悪い誘いから自分が遠ざかっていくことも必要でしょう。悪い人間の悪い付き合いというものも遠ざかる必要があるかもしれません。悪い霊に勝利するためには、霊を見分ける分別力が必要です。心のアンテナを敏感にさせ、悪い霊を避ける分別力が必要です。一人でそれができるということは少ないかもしれません。私自身も総決教会の皆様に祈っていただいて、やっと説教ができるようになっています。プライドを捨てて救い主にすがる、周りの方々に祈っていただく、そういう自分自身が無力であることを神の前で認める謙遜さが大切になっています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様の愛は絶大であります。信じる者が互いに支え合い、祈り合い、共に神の方に目を向け、 神様からいただいた恵みを周りの方々に、隣近所親戚に分かち合っていくことができれば、私たちは成長の波に乗ることができます。今週は日本全国多くの方々が移動して、親戚の方々などに挨拶し、共に食事をする機会も多少はあるかもしれません。お互いのことを祈り合いながら過ごし、私たちがイエス様の愛情を、神様の深い恵みと慈愛を出会った方々に分かち合う働きができれば幸いです。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちを汚れから救い出してください。心のアンテナが敏感になり、あなたの息吹を全身で受け取れるように助けてください。こうして受け取った恵みをまた自分だけのものにせず、すぐ周りの方々に分かち合うことで、神の国を広げていくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。